いやー、めっちゃ冷たい風が外を吹き荒れていますけれども、年末も近づいてまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ファイナンシャルプランナー、生活経済ジャーナリストの一ノ瀬克実です。いやー、本当にね、あっという間の1年間でしたけれども、これ何でしょうか。年をいけばいくほどね、早く感じるというのも前回にお話したとは思うんですけれどもね、え、なんでやろうね。でも年末になりますと、やはりいろんな発表がありましてですね、まあ、それを聞く都度、まあ、1年間の大きな流れであったりとかですね、それとかまあ出来事なんかを思い出すんですけれども、毎年行われております2017年ですね、今年は2017年ユーキャン新語・流行語大賞というのも、出ましてですね、今年はインスタ映えというのと、忖度というこの2つが選ばれましたけれども、ああそうか、インスタ映えという言葉はよく聞くな、忖度ってよく聞くなと言うんですけれども、実際問題として、具体的にどういうこっちゃねんっていうように思われている方もあると思いますので、ちょっと ご紹介したいなと思いますけども、まあ、インスタ映えというのはですね、まあ、インスタグラムの、まあ、投稿とか写真に、まあ、被写体に対してですね、なんかもう見栄えとかおしゃれに写すということで、まあ、ただ単に写真をパチンと写して載せるということではなくて、ちょっと工夫しておしゃれに、またなんか変わった感じに、みんなからいやーいいねって言われるような写真の撮り方をして投稿するということだそうでございます。まあ、そもそもインスタグラムとは何やねんという話になるんですけども、まあ、これは無料のアプリですとですね、まあ写真とか動画を投稿して、まあ何やのか、いろんな方々に、まあ、自分のアピールをするということなんでしょうかね。面白い時代になってきたと思いますけども、ちょっと前まではね、なんかあの文字ですよね、文字を皆さん方の前に、もう文字言っておかしいね、言葉やね、今日はこんなことありましたとかということを、まあ、簡単に載せながらということで、まあ、そういうことが流行ってた時代もあったんですけども、今やもう写真でございまして、まあ、動画というのもあるそうでございますけれども、まあ、同じ載せるのであれば、おしゃれにかっこよく珍しいものをということで、結構これが今全国的に非常にこう、まあ、大きな話題になっているということも言えるんじゃないかなと思います。お店を反映させるというのにもこれ一役買ってるそうでございまして、ちょっとお店の雰囲気を、まあ、ちょっとおしゃれにして、まあ、ここで写真を撮ると、お店自身もそうでしょうけども、出てくる、食べ物であったり商品もおしゃれに写るということで、それを写しに来た人たちが、まあそうですね、その投稿することで皆さん方見られて、いやそんな綺麗なもんがあんにあったら一遍行ってみようか、買ってみようかというように思うんだそうですね。だからこれからっていうのは、その、まあ、セールスの方法というか、物の売り方も大きく変化していく時代になるんでしょうね、ということでございます。このインスタグラムというものを使って、おしゃれに写して投稿するというのがインスタ映えということでございます。まあ、忖度、ね、これはなんか昔からある言葉なんですけども、まあ普段使えないですよね。まあ、これはですね、今回国会でも出てきておりました、森友学園問題であったりとかですね、学園問題でよく、取り上げられたことなんですけども、まあ、忖度というのはですね、他人の気持ちを推し量ること、まあ、ええことですよね。他人がどういうふうに思ってるかっていうことを考えて、こちらが、まあ、行動するということですけれども、まあ、それがまあいいのか悪いのか、いいように使われるのか悪いように使われるかによって、その忖度という言葉もいい言葉なのか悪い言葉なのかという形で評価されるのかなというふうに思ったりしますけれども、まあなかなかそこを考えますと、毎年毎年、まあ古い言葉であったりとかですね、新しい言葉が、まあその年に大きく、まあ世の中を賑やかせてるということが言えるんかなというふうに思います。そして同じように2007年、年末になりますと、もう一つ大きな発表がありました。何かと言いましたら、M1 グランプリでございます。ね、もうたくさんの芸人さんがですね、これに向けて1年間必死で取り組んでいくわけですよね。まあ、できるだけやっぱりここで、優勝しますと、これからの人生ってやっぱり大きく変わるということで、一生懸命やっぱり皆さん方取り組んでいるようでございまして、今回は、M1 グランプリ王者となったのが、トロサーモン。でございます。これはですね、 宮崎出身の2人が、こんな漫才コンビなんですけども、久保田和信君と、村田秀明君、この2人で、15年、今年で15年って言ってましたかね、2002年の7月に結成ということで、まあ、15年目までがこの M1 に出れるということで、最後のチャンスでもあったということで、これに、挑戦しまして、まあ、優勝したと、グランプリを取ったということでございますが、なんで M1 の話をしようかと言いますと、実はですね、このトロサーモンの一人、村田秀明君っていうのがですね、結構一緒にご飯を食べたりする、仲間ってあれね、お友達、知人でございまして、大阪にいてる時からですね、もともと大阪にいててですね、大阪では結構ね、いろんな賞とかもらってて、結構有名だったんですけれども、まあ、東京に行くということで、やっぱりね、東京に行って、売れないと全国的に売れないということで、東京に行ったんですけども、その後結構鳴かず飛ばずでって、こう言ったらね、まあ、もらっても怒るかもしれませんけれども、いろんなことやってましたよ、ね、アルバイトしながらしないとやっぱり生活できませんので、いろんなアルバイトしながら、まあ、この日をね、やっぱりもうすぐ目指して頑張ってきたというのを知ってましたから、まあとにかく、を取った時にはですね、もう本当に僕、涙が出るような感激を覚えましたね。まあ、正直ね、正直これ、まあ、今やから言えますけど、取れへんと思いましたね、無理やと思ってたので、もう取った時の感激というのは、もうそれこそ、なんやろ。今までにないような、まあ、感激、それとまあまあ今までね、一緒にご飯を食べた時のなんか思い出なんかぐーっと走馬灯のように浮かんできましてですね、本当にもう涙が出るような感じでした。まあ、すぐにもうお祝いのメールを送ったんですけれども、まあその日から結構忙しくて、もう朝からずっとね、その後からずっとほとんど寝ないような状態で、仕事をしておりましたけども、次の日のお昼ぐらいですかね、メールを返していただきまして、ありがとうございます、やりましたというようなメールでした。本当に嬉しいなと思いますけれども、ちょっとね、せっかくなんで彼らのご紹介したいなというふうに思うんですけれども、まあ宮崎出身ということで、2002年7月にコンビを組んでおります。トロサーモンね、おいしそうな名前ですけども、まあここのところずっと食べ物の名前がね、優勝準優勝の形になっておりましてですね、去年は銀シャリですよね、今年も決勝残りましたけれども、和牛とかね、まあ、結構そういう面では食べ物の名前が売れるんちゃうかなというようになると、ひょっとしたら食べ物の名前の若手がたくさん出てくるかもしれませんけれども、トロサーモンという名前でございます。そしてですね、先ほど言いましたように高校時代、宮崎の高校時代の同級生でございます。そして、もう2人一生懸命頑張りましてですね、15年間頑張りまして、M1 を取ったということなんですが、賞金1000万円、まあ、これをどうするかということで、まあ、彼らは言ってるのは、宮崎空港に銅像を建てると。実は宮崎空港にはですね、温水さんのなんか銅像があるそうでしてですね、その両隣に自分たちの銅像を建てると言うてましたね。まあ、宮崎のある意味では、まあこれから、唯一の有名人とは怒られますけども、今一番乗ってる有名人という形になるのかもしれませんけども、立てると言ってましたけども、ただ、普段、彼と話してる、いろんな相談を乗ってる私としましては、まあ、1000万半分ずつしたとしても500万ですね、銅像立てるのもええけど、ちょっと置いといてほしいな、ちょっとだけ貯金もしといてほしいなと思いますね。まだ彼独身ですから、まあ、これからまたね、結婚もしないといけないでしょうし、まあね、今はちょっとここね、ここのところずっと仕事がありますから、収入もガンガンと増えてくると思いますけれども、ちょっと初めにちょっと貯める癖もつけといた方がええんちゃうかなというふうに思いますし、あんまり無駄遣い専用にしとかないと、今まで過去の先輩見てましたら、あっという間に、賞金使い切って、その後の収入も全部使い切って、結局はまたバイトしてるという方が結構多いんですんで、まあできたらちょっとは貯金しながら、これからの人生も考えていっていただきたいなと思いますけども、ただこう言いますと、芸人はそんなことやないんやと、芸人はやっぱり使ってなんぼやと、経験したなんぼやと言われますと、非常に、僕も困るんですけれどもね、やっぱり人生、長い人生考えますと、そういうことも考えないといけない時代にはなってるんじゃないかなと思います。昔は飲みを使うなんか言いましてですね、遊ばんと営業はできへんとも言ってましたけども、まあ今はそんな時代はないです。 できるだけ貯金もし勉強もし遊ばずね、博打なんかしたらあかんというような時代でもね、時代で、真面目な方が逆に考えたらやっぱり売れるというようなね、そんな時代でもあるんじゃないかなと思いますので、あまり羽目を外さないようにしていただきたいなと思います。それとまあまあ、やっぱりこう今はねやっぱりもう本当に注目されまして、これからどんどんと仕事ももっと増えてくると思いますけども、決してやっぱり天狗にならないことですよね。やっぱりいろんな方々、いろんなまあ一発屋と言われている方々とお話しすることがあるんですけども、その方々にやっぱりその当時のことを聞くとね、どうしてもなんか地球が自分中心に回っているような気になってくるんですよね。そりゃそうでしょう。今までテレビ、ラジオ、ね、まあ、雑誌なんかもそうでしょうけども、舞台もそうです。ね、出してください。よろしくお願いします。お前誰やねん。と言われながら、お願いします、お願いしますと謙虚の気持ちで、頭を下げて、してた仕事がですね、今度は逆になるわけですね。トロサーモさんよろしくお願いします、頭下げてですね、でも多分それは楽屋もそうでしょうし、送り迎えもそうでしょう。もう全く違う形になって、いきなり王様みたいになっちゃうわけですよね。まあ、そういうことがやっぱり何ヶ月か続いてくると、ひょっとしたら勘違いしたら、してくるのかもしれないなというふうに思いますよね。その時であったとしてもやっぱり常に謙虚の気持ちを持ってですね、仕事を続けていってもらいたいなと思います。多分それが一番長続きする方法じゃないかなと思います。先ほど言いましたように僕はいろんなその一発芸人の方々とお話しした時に、言うてはりました。長続きもし僕ができたとしたら、僕はあの時これさえちゃんとできてたらもっと長続きしたと思いますということを言ってた芸人さんがおられます。これ何かと言いましたら、もっとしっかりと挨拶をして謙虚な気持ちで、いろんなスタッフの方々と接してたら僕はもっと長続きしたんじゃないかとやっぱり言ってはりましたからね。ぜひトロサーモンの2人もですね、今売れたからって言うてですね、やっぱり苦労してた時のことをしっかり思い出してもらってですね、頑張ってもらいたいなと思います。それとまあまあこんなね、なんかこうせっかくのお祝いの時にこういうことをね、ばっかり言うのもあれですので、まあ、ちょっと今は無理やと思いますけども、ちょっと時間ができましたらお祝いしたいと思いますので連絡くださいね。一緒にご飯食べて、今度はおごってもらうよ。いつも僕おごってばっかりしてんやからね、ということでございまして、まあこれからの彼らのね、ますますの、それね、まあ売れていく姿、そして、立派になっていく姿を見ていきたいなというように思います。今日は、年末に発表されました、M1 グランプリ、そしてそれのグランプリを取りましたグランプリ王者のトロサーモンのお話をさせていただきました。ではまたこの次に、ひょっとしたらもう次は来年なのかな。ではまたさようなら。